説教心に届く言葉、増田琴牧師。
今朝主の慈しみの中でご一緒に礼拝を捧げています。聖書の御言葉に導かれて新しい朝を、そして新しい週をご一緒に刻んでまいりたいと願っております。皆さんは井戸端会議はお好きですか？井戸端会議が好きとおっしゃる方はきっとそのことによっていろいろな自分のこう身の内話や、あるいは情報が得られたり、病気になったんだけどどうしようねっていう話ができて、そして自分の心も軽くなるし、まあ、いろんなお話を聞けてよかったと思う方もいらっしゃると思います。いや井戸端会議は苦手ですとおっしゃる方はきっとテーマがあると話せるんですけどね。議論だったらできるんですけどね。どうも井戸端会議っていうのは個人的な話が延々と続いてきて、人間の世界、人間の社会にはどこにでも猿山ありです。今の言葉ではマウンティングというんだそうです。自分と人とを比べて、やれ自分のこと、あるいは健康のこと、子どものこと、社会での位置、いろいろなことを比べては、終わった後になんとなくしっくりこないような気持ちになって自分が惨めにもなる。井戸端会議はねとおっしゃる方もあるかもしれません。でも井戸端会議は確かに自分のいろいろなお話をすることができたり、あるいは相手の話を聞く、いわば対話というものに結びついていくこともあるのでしょうか。今朝は井戸端会議の続きです。イエス・キリストとこのサマリア人の女性との井戸端会議が続いております。イエスはこのサマリア地方を通っていかなければならなかったと、ヨハネによる福音書4章4節には記されています。ユダヤの地方からイエスが生まれたガリラヤの方へ行くためには、このサマリア地方を通っていかなければいけなかったルートの問題だけではありませんでした。実はそれを迂回してガリラヤという北部の地方へ行くこともできたのですけれども、ここでサマリアを通っていかなければならなかったと言われているのは、地理的な必然だけではなく、そこには神様の必然というものがあったのだと思う。なぜならばここに神様と出会うことを願っていた、いえ自分が心の底から神様と出会いたいと思っていたわけではないんですよ。毎日当たり前に生活をしていただけなんです。でも心の底では神と出会うことをどこかで願っていた一人の女性がいたからです。この人と出会うためにサマリアを通っていかなければなりませんでした。それは地理的な必然ではなく神様の必然。一人の人と丁寧に出会うためにイエス・キリストはこうやってサマリア地方を通っていかれたのです。サマリア地方というのは実はこのユダヤと言われている南の地方から住んでいる人たちにとっては鬼門でした。もともと同じ民族だったのです。でも先にアッシリア帝国という世界帝国によって滅ぼされてしまったサマリアは、その後他民族との結婚が進んでいましたから、ですから同じ民族であったと言いながら、このユダヤとサマリアの間には非常に根深い蔑視、差別、対立感情というものが残っていた、そう考えられています。近いからこそお互い同士が憎む、近いからこそ悪いところや弱いところが目につく、これは私たちの歴史の中にも考えられることですね。同じ民族で南北に分かれて同じ国ではない、現代社会の中では今世界の中で南北に分かれている同一民族は北朝鮮と韓国です。ベトナムもドイツも南北東西が一緒になりましたから、今は唯一韓国朝鮮が同じ民族で南北に分かれている、その状況がある。そして日本との間にも、先ほどの司会者のお祈りにもございました 非常に歴史的なさまざまな問題をはらんで、私たちの社会の中で今その動きがある、そういう状況です。近いからこそ、お互い同士のさまざまな利害や、あるいは戦争によって踏みにじられた経験というものが起こってくる、そういう状況の中でサマリア人とユダヤ人とは交際を一切しなかった。しかしイエスはこの井戸端、サマリアの井戸端にやってきました。女性に言うんです。水を飲ませてください、水を飲ませてください。最初に頼んだのはイエスの方でした。なぜならば、水を飲む手立てを持っていなかったからです。井戸端は命のシンボルです、オアシスです。しかし水を汲む手立てがなければ、それは単なる井戸であって、私の水にはならない、私の水をください。イエスはそうこの女性に願いました。しかし彼女は驚いて、なぜ私に頼むんですか、私はサマリア人の女性で、あなたはユダヤ人の男性、そこには一切交際しないという社会通念があるはずです、なぜあなたは私に頼むのですか。そこから井戸端会議が始まっていきました。最初噛み合わない話がずっと続いたんですね。イエスの話って大体最初噛み合わない、噛み合わないでずっと続いていって、そしてこの水をくださいと言ったイエスに対して、女性は、私はサマリア人の女性ですと言ったのですけれども、あなたがもし私が誰であるかを知ったならば、永遠の命の水に、その命の水を持っている私にむしろそれを与えてほしいと願うはずだ、イエスに言われました。彼女はぜひその水が欲しい、昼の日中こうやって暑い中水汲みに来なくてもよいようにしてください、そう会話は進んでいったのです。ここでイエスの会話がストンと個人的な事情に立ち入ってきます。出ました、井戸端会議ですね。あなたの夫を連れてきなさい。いや、なんででしょう、水を欲しいと言ってる会話の中でいきなりあなたの夫を連れてきなさいと言われて、この女性は、私には夫はおりません、そう答えたの。イエスはそれに対して、あなたには今まで5人夫がいたけれども、今一緒にいるのはあなたの夫ではない、あなたはありのままを言ったのだ、そう語りました。イエスは女性に対して、この水を飲む者は誰でもまた乾くと言われたのです。その水というのはどういう水かというと、飲む水でした。しかしここで乾かない水を共に飲もう、そういう誘いをここでかけておられる。その乾かない水というのはどういう水かというと、ユダヤ人とサマリア人とが共にその水を飲むことになる、そういう状況をここでは語っておられるのだと思います。生ける水というのは、ユダヤ人とサマリア人が同じ井戸から同じ水を飲むということをここでは言おうとしていたのではないでしょうか。しかしそのことを語るときに、イエスはここで女性に対して夫の話を出してくるんですね。女性たちは家に子孫を残すために、そして自分を生きていくために結婚を繰り返すほかなかった、そう考えることもできると思います。自分の意思で恋愛やさまざまなことで結婚をすることができる、そういう考え方をするのは近現代人の私たちです。一世紀のこの女性の事情の中で、自分の意思で結婚するということはまずありえなかった。むしろ一人自分の夫が例えば10代の半ばに結婚したとして、高齢の男性と結婚する場合もあったかもしれません。その夫が亡くなったならば、その後また結婚することによって自分が生きていく、あるいは子供がいたならばその子供も一緒に生きていかなければならない、そういう女性の人生というものがそこにはあったのかもしれない。けれどもそれはやはり彼女にとって大きな重荷だったと思います。周りの人からもいろいろなことを言われるかもしれない、 そういう思いが昼の日中に水汲みをさせているのではないでしょうか。水汲みは真っ昼間にはしないものです。少し日が陰ってからこの水飲み場にやってくるのが通常だからです。この女性は井戸端会議の仲間に加わりたくないんです。だからこうやって真っ昼間に来たのに、あろうことかそこにユダヤ人の男性が一人いて水を飲ませてほしいと言っている、そういう事情の中でこの対話を続けていきました。イエスは女性に対して、あなたはありのままを言ったわけだと語られました。4章18節です。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない、あなたはありのままを言ったわけだ。ありのままを語った、ここに至るまでの歩みは他の誰でもない自分自身の歩みです。この女性にとっては痛みのある体験だったかもしれません。ありのままを語った、それが第一歩なのです。神が近づいてくださる時なのです。それは人に対して語るというより、むしろ神の前に自分の姿を見出していくということです。ありのままを自分の言葉で、そうです、あなたの苦労は何ですか。今日大林健太郎さんが礼拝に出席していらっしゃいます。ベテルの風という、そういう、障害を持っていらっしゃる方々に一緒に生きていこうという、その作業所、あるいはそのいろいろな一緒のセンターを経営していらっしゃいます。そこに一昨年の、夏だったでしょうか、私も伺いました。ミーティングというところに出るんですね。そうするとみんな車座になって聞かれます。今の苦労は何ですか。今の苦労は何ですか。何だろうな、うまくいってないこと、やろうと思ったのにやれないこと、いろんなことを思い出してポツリポツリ自分の言葉で語っていきます。そうです、ありのままを語ったわけだ、自分の言葉で。それが神と出会う初めの一歩です。そうしたところで私の今の姿を知ることができるからです。井戸端の対話が続いていきます。今私たちの社会の中ではディベートという言葉を聞くことがありますね。特に学生の中ではディベートと呼ばれる議論です。 A という立場と B という立場があったならば、自分は A の立場、その A という立場がいかに正しいかということを論理的にこう説得していって、それを通していく、ディベートって言われますね。ディベートと対話はどう違うんでしょう。ディベートっていうのは自分の正しさを通していくことです。最後まで自分の意見、自分の立場、位置を相手に押し通して、それがいかに正しいかということを正当を立ててきちんと伝えていく、ディベートには大切なことです。対話は自分も変わりうるということなんです。自分も変わりうる、相手と出会ったことによって、相手と話したことによって、自分が正しいと思っていたこと、あるいは今までもしかすると積み重ねていたかもしれない自分にとっての常識、それが偏見や差別につながっているかもしれません。それが変わっていく可能性がある、そこに対話があります。主イエスがこの女性と交わされたのは対話でした。イエスご自身もユダヤ人の男性として、ここではサマリア人の女性とは一切口をきかない、交際しない、その前提の中で話を進めていたのです。しかしそうではなくて、この中でイエスご自身がサマリアの女性と対話を続けていくことによって、お互いに礼拝の話をしていくんですね。皆様聖書をどうぞご覧ください。 ヨハネによる福音書4章この19節のところから、あなたには今まで5人の夫がいたということを当てられたこの女性は、イエスのことをあなたは預言者ではないかというのですけれども、ここのところから何が始まっていくかという、礼拝についての対話が始まっていくんです。礼拝についての対話、これは教会の中であれ宗教の中であれ一番大切なことです。その一番大切な議論を主イエスはここで、自分とは民族が違う、あるいは対立関係の中にあるそういう女性と始めていくんですね。イエスと個人のありように触れられた女性は、ユダヤ人とサマリア人の礼拝について自分たちの間に立ちはだかっている壁について語り始める。ユダヤ人たちはエルサレムで首都で礼拝すると言っているけれども、私たちはそうではない、ゲルジム山で礼拝をしています。私たちとあなたとでは全く礼拝を一緒にすることはできません。そうです、ここに立ちはだかっている一番大きな壁というのは、この二人は絶対に一緒に礼拝することができない、そういうものとして共にいるということなんです。サマリア人とユダヤ人は一緒に礼拝をしません。ユダヤ人の礼拝は男性と女性も一緒に礼拝はしませんでした。驚きですね。でも前に伺いましたら、共同緑ヶ丘教会も多分どのくらいまでかは男性席女性席があったんじゃないですか。違いますかね。私 の, 古い教会存じ上げております教会ではですね、男性席と女性席が分かれてるっていう教会もありましたね。でもキリスト教会の大きな特徴は何かというと、男性と女性あるいはいろいろな性を超えて一緒に礼拝するということなんです。ユダヤ教の礼拝は男性は神殿の中、女性は別のところで礼拝をしていましたから、一緒に礼拝をするということがありませんでした。しかしここでイエスはサマリア人の女性に礼拝のことを共に語り合う中で、私とあなたは共に礼拝をする仲間になる、そう招いているんです。個人の問題は公の問題につながっています。私の問題は社会の問題につながっています。主イエスはここでその対話というものを私たちに示してくださっているのです。私たちは自分の課題は自分の課題だと思っています。女性としての生き方や痛み、あるいはいろいろな問題があって生きてきたこと、逃げてきたこと、それは私の問題、私の課題だと思っています。いいえ、個人の問題は公の問題、社会の問題につながっているはずです。主イエスはここで彼女に個人的な事情を聞きました。でもそれは個人的な事情にとどまるものではなくて、民族と民族の問題、共に礼拝することができないというその課題にぶつかっていく、そうしたことにここでは対話が発展し進んでいくのです。ヨハネによる福音書は教会の大切な課題や信仰の核心について、女性たちがイエスと語り合う姿勢を丁寧に伝えています。この一世紀の時代、女性たちは証言者として認められていませんでした。社会的な存在として価値があるものとは見なされていなかったけれども、主イエスはこの女性が私の宣教のパートナーだというふうに見ておられる。私はそれが本当に大切なことだと思います。多くの人はこの聖書の箇所を読むときに、イエスはカウンセラーでこの女性はクライアントだというふうに言うんです。どういうことかというと、イエスは癒しを持っており、すべての知識を持っており、そしてすべての答えを持っている人、この女性は問題を持っていて、そしていろいろな生きづらさを抱えている人、つまりカウンセラーとそれを癒してほしいものだと思われているクライアント、治癒を必要としている、そういう関係性の中での井戸端会議だ。いいえ、違います。イエスはこの女性を 自分の宣教のパートナーとして見出されたんです。そこにサマリアに行かなければならないという神様の必然がある。私たちの目でどういうものを揃えていたら周りの人が信用するかとか社会的な評価が高いかとかもっと雄弁であるかとかそういうことではない。神様が必要とされたのはこの女性です。そしてこの女性と出会われた時に主イエスは最も大切な共に礼拝を守らなければならない民族を超えて性別を超えていろいろなイデオロギーや問題を超えて礼拝を共にしていくということが神様が喜ばれる最も大切なことであるということをこの女性との対話の中で伝えているんですね。そうです、この女性は自分の身の上をありのまま語りました。そこで受け止められているイエスはそのことについて何の評価も下していないんです。けれどもそれを語ったことによってこの女性は自分は主体的に本当に神様から見出されたものとしてここにいるということを受け止めています。イエスはこの女性を助け出さなければならない患者や哀れみの対象としたのではありません。彼女の方は水を飲ませる手立てを持っているんです。井戸から水を汲む、つまり人に水を与えられるのはこの女性です。その手立てを持っている人を宣教のパートナーとして伝道のパートナーとして召されたのです。そしてこう語られました。23節、しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。今がその時である。誰が言おうといまいと主イエスが共にいてくださるこの井戸端が真の礼拝をする場所なのです。24節、神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。サマリアの女性に語りかける中でイエスはユダヤ人とサマリア人、あるいは男性と女性という境界線を抜けて共に礼拝する共同体へと招いています。イエスは新しい礼拝の共同体を共に形作ろうと、そうここでは言っているのです。女性は私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますと答えました。26節です。それに対してイエスは私がそうなのだと語られました。私がそうなのだ、これはエゴエイミーというギリシャ語です。ヨハネによる福音書の中では本当に大切な言葉です。このあとイエスはいろいろなところで私はブドウの木である、私が命のパンである、そう語られます。私がそうなのだ。不安に感じているとき、あるいは新しいことを始めようとするとき、私が共にいる、その私そのものなのだ。出エジプト記の3章14節で神様がモーセの前に姿を現されたときにも言われた言葉、あってあるもの、私がそうなのだ、表されたのです。新しい使命をいただくときに必ずこれが神様から私たちに与えられます。他の誰が私のことを決めるのではないのです。私が誰であるかは神様がご存知です。私の評価は周りの人からさまざまな評価があるかもしれません。いろんなことを言われることだってあるかもしれません。けれども私のことをご存知なのは神様ご自身です。私の評価を決められるのは神様ご自身です。それが信仰です。それが改心です。コンバージョン、向きを変えることです。周りの方が 井戸端でどういうふうに私のことを言おうとも、私は神様から見出され、私は神様から共に宣教し伝道しようと言ってくださっている、そういう相手なんです。そのことによって私は私の人生を生きていくことができる。サマリアの女性はその人生を見出しました。それは何にも変えがたい良き知らせ、福音です。言葉が伝わるとき、対話ですね。自分も変わりうると言いました。なぜ変わるんでしょう。自分が砕かれるからです。言葉が伝わるというのは自分が砕かれるからです。言葉が裂かれるからです。主イエスはパンを裂くように自分の体を十字架に捧げられ、そしてその身を裂かれました。自分の方の絶対的な真理をどこまででも保っていくことを良しとされるのではなくて、十字架で裂かれる、砕かれる側として身を捧げてくださいました。だから主イエスの言葉は私たちの心に届くのです。私たちに必要な言葉となってくださるからです。ユダヤ人にはユダヤ人のように、サマリア人の女性にはサマリア人の女性のように、そして今ここに座っている私たち一人一人に届くように、イエスは自分の身を裂き砕いて私たちの間に届いてくださっています。だからこそ主イエスが語られる言葉は私たちの心に届くのではないでしょうか。サマリアの女性は傷に負われて見えなかった新たな自分を見出しました。町へ走って行って、そして言います。この方こそ救い主に違いありません。サマリア人の町の中で一番最初の宣教者となったのはこの女性です。そしておそらくこの福音書、ヨハネによる福音書を生み出した共同体はサマリア人とユダヤ人が一緒のところで礼拝をしていた共同体だったのではないかと考えられるのです。私たちの教会とも関わりの深い日本キリスト教婦人教風会という団体があります。敬愛する一色よしこ先生が会長を務めておられました。この中にも会員の方々がいらっしゃると思います。その日本キリスト教婦人教風会の設立の時から関わっていた方に、矢島果実子といらっしゃる方がおられます。1833年熊本市に生まれた矢島果実子、その方はお姉さんたちも非常に教育などで大きな成果を与えた方々でいらしたわけですけれども、25歳の時に勝という幼名だった彼女は結婚いたします。熊本でおそらく、ちょうど政治体制が江戸から明治へと変わる時、侍だった彼女の夫はいろいろな鬱屈を抱えていたのかもしれません。酔えば刀を振り回す、そういう非常に身の危険を感じるような結婚生活を足掛け10年続けたのですけれど、半ば目が見えなくなった後に離婚を決意いたします。3人の子供がおりました。生まれたばかりの一番末の子供を連れて本家を出て戻りました。それからは姉や親戚の家を転々とする生活が続きました。彼女は東京で議員をしていた病身の兄の看護のために上京したのは人生を半ば過ぎた40歳ぐらいだったと言われています。その時船の小さな舵を見て、私のように目立たぬ女でも舵のように大きな船を動かすことができるかもしれないと思って、自ら勝という名前を舵子と自分で変えたんです。上京後彼女は小学校教員として勤めるようになるのですけれども、やがて兄の家にいた妻子ある書生との間に子供を設けるというような、そういう出来事も起こっていきます。小学校の教員を務めていた後に新栄女学校、桜井女学校という明治期のキリスト教の一番、キリスト教女子教育の源流となった学校の校長として招かれることになります。今の女子学院の前衛です。 女子学院の初代の校長になられるんですね。そして彼女はその時にキリスト教主義学校の校長になるってことに躊躇を覚えた。なぜかならば自分はキリスト者ではなかったからです。しかしそれを躊躇しておりましたところにあるニュースが飛び込んできました。郷里に残してきた自分の最初の子供が受洗をした。日本でキリスト教禁令の高札高札が下ろされたのは1873年です。一番最初に日本の中で教会が建てられたのは横浜教会、そして東京教会。その3年後、1876年には熊本英学校の34名がキリスト教を報じるという盟約を交わして、そこから熊本バンドが発足していきました。その中の一人がこの矢島梶子の一番最初の子供だった。そのことを聞いて彼女は自分自身も洗礼ということへ導かれていきます。1879年に彼女は受洗します。徳富蘇峰や徳富蘆花は彼女の甥になるんですね。明治期のキリスト者の文学者として活躍した人たちです。子供の頃に母から離れたその我が子が神の愛に触れて生きようとしている。本当に自分は今まで愛というものを知っていただろうか、そう感じた彼女は洗礼を受けて、そしてその女子教育への道を邁進していくことになりました。ミセス・ツルーの訪問を受けてその任を受けます。1886年にはレビット女子が日本に来られたことに際して40数名で日本キリスト教婦人教風会を創立、また東京婦人教風会の会長となられました。一人の女性が自分の人生を見出していくとき、どういう出会いがあるのだろうか。自分の生き方、自分の評価、あるいはこれから与えられていくことは、周りの人々が井戸端でどのように言われていくかではなくて、その舵を与えてくださるのは神様です。そのことに従って生きようとしたときに、私たち一人一人は本当の自分の価値というものを神様の前で見出すことができるのではないでしょうか。彼女はこのあと婦人教風会の会長として仕事をする。同時に3回アメリカに渡って、ルーズベルト大統領とも会談するというふうなこともあったようですけれども、3度目の時にですね、1921年アメリカ行きの客船に乗ろうとした。まもなく90歳だったそうですね。周りの人は当然止めました。今でもそうですね。一人でアメリカまで船に乗って行きますって言われたら、いやーちょっと体がと言われた。その時に彼女は、天国は日本からでもアメリカからでもあんまり距離は変わらないからと言って船に乗っていったんだそうです。一人の女性がそうやって自分自身の使命を持って生きていくことができる、イエス・キリストの言葉が届いて自分の人生を切り開いていくことができる、周囲の男性たちの反応のように女性の語ることは証言ではない、たわごとと言われているような時代にあって、その言葉を共に聞いてくださるイエスと共に生きていく、その生き方、神の国を待ち望む在り方が私たちの間にもまかれてきました。皆様のお親しい方々の中に、あるいはご自身の今までご一緒に生きてきた出会ってきた人たちの中に、その種がきっとまかれています。あなたも神様に見出された一人として歩み出しなさい、そう言ってくださる方が皆様のお隣に近くにいらしたのならば、その方があなたにとって 水瓶を置いて宣教してくれた、伝えた人です。その人がいてくださったからこそ、皆様はここにこうしていらっしゃるのではないでしょうか。私たち一人一人もその主イエスとの出会い、その主イエスとの言葉を携えて、この社会の中へ舵を取っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、枯れ枝の中に、枯れ枝のようになっていた私たちです。顔を上げることが難しく、暑い日差しの中で乾いて自分を見失いそうになっていました。苦労が肩に食い込んで、悔しい、重い、そう思って歩んできた道筋もありますけれども、主よ、あなたは私たちと出会うために、わざわざ私たちと出会うためにその道を選んでくださいました。そのことによって私たちは自分の姿を、神の前に生きる本当の豊かな姿を見出し、再びあなたの命の水をいただいて生きるものとなることができました。感謝をいたします。そのことによって私たちはイエス・キリストの宣教のパートナーとして立てられています。どれだけ賭けの多い弱さを持ったものであるかということを私たちはよく知っていますけれども、いえ、だからこそあなたは私たちを必要としてくださっています。その弱さも他者と結びつくためのセメントとしてあなたは用いてくださいます。私たちが受けてきた傷も、あなたはそれを通してなお人と結びついていくために用いてくださいます。そして癒しを与え、新しい人生を与えてくださいます。神様、どうぞ私たち一人一人にあなたが触れてください。そして私たちをあなたの命へと生きさせてください。今ここにいらっしゃるお一人お一人は、親しい方を心に覚え、またあなたからの御言葉を分かち合いたいと願っておられます。恵みの器として用いてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。